一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、寄席の世界にはですね、落語ですね、落語の寄席の世界には、落語家の出囃子を弾くお囃子さんという職業があるんです、うん、お囃子さん、うん、女の人なんですが大概ね、着物着て寄席の舞台の袖でこう奏でるという、その中でですね、恩田恵里さんという方がいるんですよ。恩田恵里さんっていうね、うん、この人は、まあ、おはやさんの中では若手の人なんですが、この恩田さんがですね、自分が三味線を始める前 OL してたんですが、一年発起三味線を習ってプロになったという人で、
うん、
すごいんですよこの人。自分で講座に上がってなんか漫談とかやるんですよ。
あ、そういう方はやっぱ珍しいですよね。
珍しいこの人ぐらいじゃないですかね、うんうん、であと落語家と組んで M1 グランプリに挑戦して、で3回戦まで行っちゃったっていう、
すごい、
そういう人なんですが、この人がですね、本を出しました、
うん、
どこまで調子に乗ってるんでしょうか本を出版しましたよ。タイトルはお囃子恵里ちゃん寄せ話という、そういう本なんですが、これはどういう本なのか、もう落語界では話題沸騰、
うん、
こっそりロビーで売ったりなんかしてます。ずうずうしくもサインもしてたりなんかして、本人と電話つながってます。恩田さん、おはようございます。何いきなり笑ってんの、神聖な番組で笑いながら登場しやがって。どうもどうも、
よろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
恩田恵里さんでございますが、もうあの人気者ですからね、落語界では。
いやいや、もうなんか今日映画のなんかテーマらしいじゃないですか。
なんでそこまで入り込もうとしてるんですか。いいですよ、別にあなたに映画の話なんか聞きたくないんで。本の宣伝をしてください。
あ、本の宣伝、ね、
そうですよ。
さあ、この
映画の話もね、書いてある、読みましたよ。またこれ読みやすい本ですね。25分ぐらいで読んじゃいました。
25分、それ最短ですよ。
最短です。
前の30分で読まれてましたけど。
ああ、これはもう読みやすい、面白いですよ。
ありがとうございます。
さあ、いろいろこの恵里さんのエピソードはね、書いてある。漫画と文章で紹介されてるんですが、
そうですね。
そもそもあれなんですか、お囃子さんになったきっかけは何なんですか。
きっかけはですね、寄せ通いですね。
寄せ通い。何笑いながら言って、はい、何にも面白いこと言ってないんだよ。
すいません、すいません。ええ、あ、もう寄席の、ね、中で生きていたいなと思ってですね。
寄席の中で生きていきたい。
はい、
お、覚えてますか、ま、初めて寄席に行った時のことは覚えてますか。
あ、覚えてますよ。なんか、その頃はあんまお金なくて、
はい、
なんか、お寺とかでやる会ばっかり行ってたんですよ。
ああ、安いね、入場料。
安いとこ。ほうほうほうほう。そうそう。それで、なんか、会社入って、うん、なんか、初めて、上司に、末広地に連れて行ってもらったんですよ。
ほうほう。
で、落語好きなんですよとか言ったら、あ、じゃあ俺がおごっちゃうから、みたいな感じで連れて行ってもらって、
うん、
うわ、いいな、ここ、と思って。
もういきなり見た瞬間、入った瞬間、いいなって感じたんですか、ここは。
もう、こう、建物が、もうすごい気に入って。
うん、うん、うん。
はい。
うん、でそこでずっと生きていきたいと、
まあ、そうそう
思った。
この中でどっか自分が行けるポジションないかなみたいな。
ああ、まあね、女性だし落語家って言ってもあったんじゃないですか。でも
そうなんですけどね、まあ、こういう喋り方ですしね、うん、
お聞きの通り若干聞き取りづらい滑舌と、
ね、
小金です。
そうそう、なんかあと落語聞いてるの楽しいんですけど、自分で読んでみたら全然面白くなくて、あ、向いてないと思って。
ああ、なるほど。それで、はい、なんでお囃子さんだったんですか。
あ、なんかずっと長くいたかったんですよ、小屋の中に。
なるほど。
でこれ、うん、はい、ずっといられる職業は何でこうたまたま知り合いになった話し家さんに聞いたら、
はい、
まあ、お茶子さんっていうその予選の中で雑務をする人ね、うん、
はい、
とあとお囃子か、
うん、
席亭って言われて。
席亭っていうのは予選の社長だからね、いきなりはなれませんね。
社長はね、結構興行誌の歴史とか読んだんだけど、うん、ここに入るの結構難しそうだなと思って。
まあ嫁ぐぐらいしかないですね。
そうですね、う
ん、そう
ですね。
でお囃子さんになったんですが、これどういう風に なるの。
これはね、うん、国立劇場に、
はい、
伝統芸能継伝承者育成機関っていうのがあって、
うん、
で、いろんなコースがあるんですよ。なんかさ、歌舞伎役者とか、
うん、
能楽者とか、
うんうんうん、
文楽とか、いろいろあって、その中に寄席囃子の養成コースもあって、
うん、
で、そこに応募したんですよ。はい。
なんかこれ、 それを受けるに関して資格とかいらないんですか？
なんかとりあえず長唄をできるようにしといてくださいって言われて、
ざっくりした、条件ですね。
かなりざっくり。S 級隊が試験であるから飛球隊できるようにしといてねって言われて、
飛球隊、
飛球隊弾きながら歌うの。
ああなるほどなるほど。
そう、私らもあの分かれてないから歌と三味線と、うん、
あそっか、
そうそう、一人で全部やらなきゃいけないから、
本来の長唄の人っていうのは三味線を弾く人は弾く人、
そうそう、
太鼓は叩く人、うん、歌を歌う人分かれて
る、そうそう、みんな分業してるんだけど、
寄席のお囃子さんは全部同時にやらなきゃいけない、
そうそう、そうなん
ですよ。ああ大変だ。
そうそう、これでそれが大前提というか、
長唄をや、
う
ん、そっから習い始めたわけですか、三味線は。
そうですね、うん、はいはい、
すごいじゃん。一緒で一生懸命やって応募したんでしょ。
そう、応募したんだ、受かっちゃって、
うん、
そうそう、入ってから
ザクッと言うけど大変なことじゃないですか。
そうですね、うん、なんか気合だけで入れてもらったみたいな感じ
で、研修の最中っていうのはどういうことやるんですか、その研修っていうのは。
いやー、ものすごいいっぱい授業がありましてね、
ええ、
なんかあの寄せ林の授業ももちろんそうなんですけど、
うん、
まあ、長唄あり清元あり鳴り物、
うん、
小唄派
唄、
なんだっけな、もうなんかあと座学もいっぱいあって、まあ、うん、演芸師とか音楽師とかなんかいろいろある。
普通にだから机に椅子に腰掛けて授業を受けるみたいなのあるんですね。
あるんですね。
勉強、いわゆる歴史の勉強。
そうそう、
うん、
そうなんです。
それを何年やるんですか？
2年間ですね。
みっちり勉強して、
バイトすんなって言われました。
バイトすんな、
うん、
あ、もうそのくらい忙しく、
そうそう、
ちゃんと
集中してくださいっていうことなんでしょうね。
これ研修っていうのはお金かかるんですか、うん、授業料は。
いや、お金かからないです。
え、あ、じゃあ国でお金出してくれるってことですか。
そういうことですね、はい、
すごい選抜メンバーですね。
だからなおさら一生懸命やんないと、うん、皆さんの税金でやってるんですからっていうところもあるんでしょうね。
そうですね、そういうことですね、うん、はい、はい。
ちなみに1日のスケジュールっていうのはどういう感じなんですか、その研修生時代の。
まあ、10時ぐらいから授業が始まって、うん、まあ、夕方には終わるんですけど、
うん、
その前後にもうあの予習と復習をちゃんとクリアしとかないと、
うん、
もうどんどん落ちこぼれていくんで、
うん、
だいたい朝一であの研修所に入って、
うん、
予習と復習をして、
うん、
で授業が全部終わったら今度明日に向けて予習復習終電までみたいな感じです。
ちなみにその研修生の同期は何人ぐらいいたんですか？
最初4人だったんですけど、
うん、
最後2人でしたね。
あ、みんな辞めちゃうの。
そうですね。
で4人合格した人のうちになんか3人はもうすでに名取だったってことじゃないですか。
あ、そうなんですよ、
うん、
みんなめちゃめちゃバリバリできる人たちで、なんでここに入れてもらえたんだろうっていう感じでしたね、
うん、だから自分以外はもう本格的にやってた方ですね。
すでにもうやってて、
かなり、
かなり、
はい、はい、
それはじゃあ手抜いちゃったり休んだら置いてかれちゃいますね。
そうですね、うん、はい。
で、お林さんになって、最初のなんだろうな、印象はどうでしたか、本格的に寄席に行くようになって。
いや、なんかあんま覚えてないですね、必死すぎて、
うん、必死というのはどういうことで。
いや、なんかもうそのいろいろしきたりあるじゃないですか、
うん、
うん、そこに馴染んでいくのに必死だったですね。
まあ古い世界ですからね、
あ、
上下関係は厳しいでしょ
う、ね、そうそうですね、うん、うん、
やっぱり上の人はお姉さん方は、
お姉さん方もそうだし、師匠方もそうだし、
うん、
なんかこう一人一人やっぱりね、
うん、
違うから、
うん、
その方その方にこうやっぱりこう合わせていくというか、
うんうんうん
うん、なんかみんなルール違う、微妙にルールが違うから。
要は出囃子っていうのはその話し方が上がるときにかかる三味線なんですが、それなんかどういうコツというか気をつけるところってあるんですか、弾くとき
は。コツはもう一人一人の、 あの癖を覚えることですね。
癖っていうのはどういう癖？
癖はやっぱあのこうコード上がって、
うん、
座布団座ってすんなりお辞儀する人もいれば、
うん、
こうなんていうの、 お辞儀するのかなとか思うと、うん、あの座布団を直してたりとか。
要はだその動作に合わせて引かなきゃいけない。
そうそうですね。
あ、じゃあ早く歩く人には早くこうペースを合わせたりとか
する。まあまあそういうことですね。ゆっくり歩いてる人に対してあんま早く引くとなんかせかしてるみたいになっちゃうし。
一之瀬さんはどんな癖があるんですか。
一之瀬さんは癖ないです。
素直だからね人間
が。シンプルに。
あ、それちょっとよくわかんないですけど。
はい、余計なこと言われる。ああ、で若手はあんま癖ないでしょ。ベテランの人の方が癖あるじゃないですか。どっちかっていうとこうね。
ああ、そうかも、うん。そうかもしれないですね。
そういうのをやっぱり覚えなきゃ、はい、体で覚えて今に至るという、うん、ね。
そういうことですね。
そうです。
今もたまにあーあーとか思うときあります。
あーあーって。
あ、ほ、あ、なんかこう久しぶりにお会いする師匠とかとこう。うん、あ、そうか、こういう癖だったみたいな。
そんな人がですね、だから本を出したんですよ。で、この本の中にはですね、はあ、寄せ林のその解説ね、基本的な解説もあり、エディさんの講座に上がってる時のネタが書いてあります。本当はやってもらいたいぐらいだけど、これを読んでください皆さん。そんで実際シークレットで出ることが多いですから、この人は、たまに現れますから。で、あと対談ね、柳谷京太郎師匠と対談して、はい、はい、いろいろとこれすぐ読めます。25分で読める本ですから。
最短だって、
もうちょっと読み込んでほしいんですけどね。
あ、そうですか。じゃあ、もう一回読もうかな今日ね。
もう一回じゃあ読んで、
もう一回読みます。
はい、はい、
では聞いてる人に何かメッセージありますか。
はい、いや、もう楽しんで読んでいただければ本望でございます。はい、うん、はい、
こういう方ですよ。実際写真も載ってますから、ね、この喋り方の女はどういうものなのかっていうね。だいたい帯が小三治師匠ですよ。女エリは宇宙人かって書き殴って、これはまあエリさんが筆跡を真似て書いてるっていう噂ですけど、
ね、おい、
おいじゃないよって。じゃあまた寝てください。これから
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本田エリさんの著書、お林エリちゃん寄せ林はイーストプレス社より発売中でございます。ぜひご覧ください。今日はお林の本田エリさんに話伺いました。ありがとうございました。